そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー、そこアニ
ー。ミッション、続きが見たいアニメってあります？
続きが見たい、それは漫画原作とかでもいいんですか？
一応アニメションになった、オリジナルアニメ、または、もちろん原作付きで途中で止まっちゃった作品もいっぱいありますよね。
そうですね、
はい。
いや、原作付きだったら圧倒的に空挺ドラゴンズですよ。
ああ、それはミキちゃん関わってるからね、本人ね、はい、いや、空挺ドラゴンズは、まあ、たまにね、出版されるたびに言ってますけど、あの後がアニメ映えするから、ぜひアニメ化してほしいって思ってます。
これからですからね。
そう、あの後からがもうより最新刊までどんどん面白くなってるからね、本当にね、
あとはあれですね、完全にオリジナルだのはずっと楽しみにしてて、来年決まったビーザビギニングが、
ああ、はいはいはいはい、ネットフリーでね、オリジナルですね、はい、
特集もしました、
はい。まあ、そんな作品が私にもあるんですけれども、
はい、
その話をしたいなふって思ったことがあったんですよ。近いうちにテーマ特集をやろうかと思ってます。
いいですね。
みんな各自いろんな思いがあると思うんです、いろんな作品に対してね。
続きが見たいと言って、続きが見たい、そう、終わっていきますからね。
そうなんですよ、
はい、
うん、それを、吐き出してもらおうかなと。短い500文字以内で一人ね、
一作品ずつ
オリジナルと原作あり一本ずつなら OK という感じで募集したいと思っております。はい、近いうちに
、はい、じゃあちょっと準備として考えてみてほしいですね、
はいはい、ですね、はい、ということでいきましょう。今日の特集は
劇場版鬼滅の刃無限列車編です。
ただいま。東京ナイトライブ、お席になるかの準備よろしいね。東京ナイトライブ、探してるのはやっぱ君だから。
クークナイトフライトホエール、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
劇場版鬼滅の刃無限列車編。蝶屋敷での修行を終えた炭治郎たちは、次なる任務の地、無限列車に到着する。そこでは、短期間のうちに40人以上もの人が行方不明になっているという。禰豆子を連れた炭治郎と善逸、伊之助の一行は、鬼滅隊最強の剣士である柱の一人、縁柱の煉獄杏寿郎と合流し、闇を行く無限列車の中で鬼と立ち向かうのだった。
原作は、後藤家小夜春による漫画。週刊少年ジャンプにて2016年から2020年まで連載。テレビアニメ版は UFO テーブル制作で2019年4月から9月まで全26話で放送されました。劇場版鬼滅の刃無限列車編は2020年10月16日に劇場公開されたアニメーション作品。アニメーション制作はテレビシリーズと同じく UFO テーブル PG-12 指定となっております。テレビアニメ版鬼滅の刃かまど炭治郎立志編の続編として原作7、8巻にて描かれた無限列車での戦いが描かれています。いやー、ほんとむっちゃ人気ですね。
いやー、だって人気ですよ。私の上司とか漫画アニメ全然見ない人ですけど、鬼滅の刃ってさ面白いよなとか言ってくるんですよ。
私のね、知り合いの会社の社長夫婦が60代なんですけれども、夫婦で見に行ったらしいんですよ。 めちゃくちゃ
それはどんな
ハマってるらしいですよ。
ハマってるんですか？よかった。あ、なんかどんな空気になったんだろうって今ちょっとドキドキしちゃったな。
あの奥様はあのアニメを見ていったらしいね。
あ、素晴らしい。
で旦那様はあの、まあ、無理やり連れて行かれたらしいんですけど、結果的に旦那もハマってアニメの方をちゃんと読んで原作も買ったらしいんですよね。
すごい、めっちゃハマってる。
そうだから、でもね、俺今回映画見て思ったの、これは経営者のバイブルなんじゃないかと思って。
あ、なるほど。
そう、煉獄杏寿郎はある種理想の上司じゃないですか。
上司ですけど、いつかお前は俺の背中を追ってそのように生きろっていう生き方示してるから、あんな苛烈な生き方はちょっと難しいかな。
いや、だから上司的にはそれを求めたいんじゃないの。
そこまで強い生き方をしてくれる人につけたら幸せだなって思うんですけど、うん、でもいつかそのように生きる人間になれっていう教えですよ、あれは。できる？無理だよ。
だから経営者にはまっているっていうのは、こういろんな思いがあるなと思いながら私は見てて。
なるほどね。
はあ、もう結構ね、幅広いですよね。同じ会社のその他の40代の女性の方とかも、もうめっちゃハマってて、普段アニメとかほとんど見てない人たちなわけですよ、言ってしまえば。その辺の人たちって、うん、がハマって、一生懸命あのゲーセンでプライズ商品を2000円ぐらい追加込みながら撮ってたとかいう話を聞いてて、休憩時間にすごいなと、
うん、見ない人が見てるっていうのがやっぱ社会現象感ありますよね。だって映画館であんな本数かかってる映画って異常ですよ。
まあ異常でしょうね、本当にね。
生まれて初めて見たかもしれない
何が起きてるのっていう。いや、私たちっていうか、少なくとも私の感覚では、あのね、テレビシリーズは、前回特集しましたけれども、本編が放送されたタイミングでは一切やってないわけですね、我々はね。あの前回も言ってましたけれども、誰も見てなかったっていうことだったので、
そうですね、その当時のブームがどういう感じだったのかがよく分かってないですね。
分かってないんですもんね、はい、そうそうそう、人気だったっぽいイメージはあって、でも我々は見てなかったので、特集する予定がなかったからみんな見なくて終わってしまってたっていう感じだったんですよね。まあ、あの前回も話しましたけど、我々っていうか、私は5話までの映画を最初に試写会で見ちゃったんで、なんとなくそこで満足しちゃってたっていうところがあって、それ以降見なかったわけですよ。で、テレビシリーズを見ずに終わっちゃった部分があって、これはいかんということで、この前、特集を行って一気見したわけですけれども、それで、ハマったわけですよね、ミキちゃんね。
はい、そうですね、それで一気に全巻買いましたね、
原作もね。
はい、
そう、前回特集参加した人はみんなそこでハマったわけですよね、
うん、でもなんかなんだろう、こう結構深夜アニメ的な延長だなっていうイメージがあったので、実際にこう映画館に来てる人とか人数を見た時に、こんなに一般的に本当に人気なんだっていうところは本当目の当たりにして驚きましたね。
そうなんですよ、鬼滅の刃のテレビシリーズってそんなめちゃくちゃ最初から面白かったですか？特にその5話ぐらいまで、これ難しいと思うんですよ。最後まで見るとあの面白くできてるんだけれども、うん、入りが難しいと思ってね、一般人ってここまで我慢できんのかなって思ってさ、
うん、
アニメファンですら下手したら5話ぐらいでもういいかなって思う人も出てくるかもしれない。いや、絵とかいいんだよ。でもそのこう訓練に次ぐ訓練の物語なわけじゃない、これって。特にテレビシリーズの前半っていうのは
修行編って感じですよね。一新編ですから、
うん、あそこを超えていくっていうのはね、こうアニメファンでも結構一つのハードルがあると思うんですよ。
あ、でもどうなんでしょう、むしろ逆なのではないかという気がしていて、 アニメファンって3話ぐらいで切るものっていうのが一般化してるじゃないですか。でも、一般の人ってこの作品は本当に面白いからって言ったら、意外と長く見てくれるんじゃないかって気がするんですよ。みんなが面白いって言ってる言葉をすごく信じてくれる気がするの。
私の家族もこの鬼滅の刃、普段、新アニメとか漫画とかもあんまり読まないんですけど、ハマっていて、で、私より先に見てたので、話を聞いたときに、この鬼滅の刃って26話しかないんだって言われたのが結構衝撃的で、まあ普段、まあ甥っ子がまだ小学生ぐらいなので見ているアニメっていうのがまあ100何話とか、まあ1年とかのクールでやってるアニメとかを見てるので、そんなに短いんだねって言われたのが結構記憶に残っていて、逆にこうアニメを普段見ない人、深夜アニメとか、まあアニメ好きの人よりも一般の人の方がそういう部分に関しては気にならないのかなと。思いましたね。
まあ、確かにドラマって1時間だけど、アニメのクールで直したら2クール分ぐらいの尺があるって考えたら意外と普通なのかもしれないね、26話弱っていうのは。
ドラマだと、まあ、アニメ30分だと考えると、6話まででちょうどドラマで3話分ぐらいなんで、そう思うと全然3話までだったら見れるなっていう感覚なのかもしれないですよ。
まあ、一気見するとそうなるよね。確かにね。うん、多分この今回のブームってテレビシリーズを見ていた一般人というよりも、この劇場版で急に盛り上がってきテレビシリーズを見た人たちっていうのが多いんだと思うんだよね、やっぱりね。
まあ、ちょっと前に一時ブームが来て、うん、なんかすごいらしいっていう噂は聞いてるんだけど、今度映画やるらしいよで第2波が来た感じじゃないですかね。今ちょうど地上波で再放送やったりとかもしてますしね。
はい。そのタイミングと、まあ、その前の配信で、まあ、いろんなところ、ほぼ全てのところで配信してるんだよね。ちなみにね、この鬼滅の刃って。
あ、しますよね。
そう。だからそれが全部当たったんでしょうね、要するにね。なんだ、うちの入ってる有料配信サービスに入ってるじゃない、じゃあ見てみればいいよっていう感じで見始めたっていうのと、その配信サービスで見てると止め場がないっていうメリットもあるんだよね、結局ね。こっちが止めようとしない限り続いて再生されるじゃない、
やめ時分かんなくなりますよね。
そうっていうところが、こう毎日見るのとは違う、毎週見るのとは違う、こう強制的に見せられていく感っていうところもあって、やめないまま見ていったらどんどん面白くなっていくっていうところはあるでしょうね。まあその結果がこの劇場版の大大ヒットにつながったでしょうね。まあいろんな人がこの大ヒットを検証している人たちはいるとは思うんですけど、まあ真似はできないですよね。
究極わからんって結論になってたような気がしますね。
そうですね。ね、結局自分たち作ってる人たちもここまでのことになるなんて全然思ってませんでしたっていうところが本音でしょうからね。まあ面白いアニメを作ってますっていう意識はあったはずだけれども、まさかこんなにヒットするとはっていう、多分もともと用意してあったマーケティング資料とかも全部役に立たないような状況が起きてるんだと思うんですよね。
だと思いますね。ずっと漫画売り切れてましたからね、本屋さんで。
やはりそれはそのテレビシリーズがいいところで終わっちゃったからっていうところもあるんだろうね。
途中ぐらいから話題が広がり始めて、みんな狂ったようにコミックスを買っていましたよ。うち会社にも置いてあるもん、漫画全巻ある。
人気がこうアニメの人気と合わせて原作がちゃんと売れていくといういい流れがまああった上で、しかも26話で終わるということは原作がその先を描いてるわけですよね。気になってしまった人たちがますます原作をより買っていったと。
かもちょうど柱が顔見せしたぐらいで終わってるじゃないですか、はい、気になるでしょう。だってセイントセイヤでいうところの、あのゴールドクロスですよ、
ね、ゴールドセイントが出てきたところではい終わりっていうところだったわけだからね。
もう超気になるじゃん。
超気になるよね。でも名前、はい、あいつらあのヤバそうな連中がこの後活躍するんだなで終わってますからね、
ええ、
まさに顔見せ会で終了してますので、それはね気になるわっていうタイミングでの、無限列車編になったわけですね。でもこれって劇場版で最初からやることが決まっていたんですかね。そういう話も聞いてますけれども、ちょうど一区切りつく感じですか。
劇場でやりたいという意向だったという話は聞きましたね。
聞きましたね。まあ物語としてもひとまとまりなんだけれども、まあ挑戦的だなとも思いはするんですよ、私の中では。その完全に物語のこれを見ないと、このあとテレビシリーズの例えば2期があったとしてもつながらないわけでしょ、
うんうん、
だからアニメーションとしては間の部分を完全に劇場版でやっちゃったわけですよね。
そのアニメ見てない人からしてもね、見てないと分かんないかもしれないしっていうのはすごい挑戦的ですよね、
うん、実際にこれしか見てなく買った人たちもいるわけですけれども、でもまあその後やっぱ気になった人たちはテレビシリーズ見てるわけじゃない、でなるほどってつながってると思うんですけれども、うん、そうじゃない、もう一本分の完全に単独の映画っていう作りじゃないじゃないですか。説明ほぼなかったでしょ、
うん、
それはすごいなとも思うんですよね、一本の映画として出す感じ。だから一本の映画、劇場版鬼滅の刃無限列車編として、それが劇場作品としてしっかりとしていたものなのかっていう部分に関しては疑問点は若干ありはするんです、私の中では。
うん、多分あの制作のタイミング考えると、この作品が受けるより前に劇場の話って動いてると思うんですよ、うんうん、って考えたらすっごいあの今以上に挑戦的だなっていうのは感じますね。だって受けるかわからないのに、うん、劇場でしかこう続きが見られないってすごいリスキーじゃないって思うんです。でも、うん、このエピソードは絶対劇場がいいからっていう判断を信じたらこうなったってことじゃないですか。
そうね、まあもちろんコロナがあったおかげでそれがプラスの方に、この少なくとも鬼滅の刃に対してはなったんだろうなっていうのはありはするんですよね。その自宅待機が多かったとかいろんなことがその見る機会を増やしたに違いないなっていうところはありますけれども、でもそれを入れたにしても、いやちょうどこのいいタイミングで公開したこの鬼滅の刃がまさか劇場を救うことになるとはっていうぐらいの勢いになっちゃったわけじゃない。これはね驚きだったけれども、その作品そのものとして見た時には完全にその続きものとして見なきゃ分かりませんよ。しかもこの作品いいところで終わるけれども、ここで終わるわけではないし、また先は続きますよ、ですよね、
うん、
だからこれがこんだけ大ヒットしちゃうんだっていう驚きはねやっぱりねありますね。いや特にアニメめっちゃ見てるじゃないですか我々、だからなおさらわからないこんなにヒットしてる理由が映画としてはよくできてると思います。そのテレビアニメがよくできてたと同じように映画としてはよくできてるなって思うんですよ。でもっていうような人たちが見てますよね本当にね。
自分たちが今まで見てきたアニメのこう続きの劇場版っていう概念とはもうすでに違って、もうテレビで見る延長としてただ劇場に行ってるぐらいの感覚で、みんなもう行かないと、見てるから行かないとっていうぐらいの当たり前の感じで行ってるんだろうなっていう感じがあるので、もう感覚としては違いますね、自分が今までこうアニメのこう劇場版を見てきた感じとは。
うん、だってファン向けなんだよね。だから深夜アニメのそのファンに向けた、はい、続きものの作品とか外伝とかだったらまあよくあるよねっていう感じで、でもそれはもうファンしか見に行かないから別にそれでいいわけじゃないですか。
立ち位置としては同じ
なん
だよ
ね。そうそうそう、鬼滅の刃のファン向けのその続編なわけですよあくまでもね。なのにこんなに大ヒットしちゃったっていうところが、まあとにかくすごいことだなと。しかもどんどん新しいファン層を巻き込んでいっているっていうところがね、一番のまあ驚きでした。はい。
触れてこなかったジャンルでこんな劇薬踏んじゃったら目が離せないだろうなとは思いますけどね。びっくりですよね。
うん、
ジャンプってこんな人死ぬのみたいな驚きあるんじゃないですか。まあ人は結構死ぬますけど昔から。
まあね、まあ、
こんだけ無慈悲な感じの話をやってるんだ子供向けの雑誌でっていうのは驚いたんじゃないかな。
まあこれでですよ、 UFO テーブルという言葉を知った人が他の UFO テーブルを見てくれるとそれはそれで面白いかなとも思いますよね。
まあ昨今の作品の傾向からすると結構残酷な世界ですけど、昔はめっちゃほのぼののやつも作っていたんですよ。エンディングがクレイアニメだった時代もありますしね。
はい、いやまあね、アニメーションってなかなか普段は見ないよねっていう人たちがどんどん踏み込んでね、こう全体的に盛り上がってくると嬉しいなっていう気持ちはありますね、やはりね。
うん、UFO テーブルも京アニさんみたいな感じでもう一つのブランドとして確立したんだなっていうふうには思いますね。
うん、
一般人でも知ってる会社名っていう感じになったんだなってすごいよねって思います。
そうですね、確かにね。ちょうどね、そのバイオレット・エヴァーガーデンが一般向けでもね、こうヒット したかなっていう感じを受けたんですけれども、でもやっぱレベルが違うぐらいの勢いの売り上げを立てちゃったもんだからね、鬼滅がね、ちょっとかすんじゃってもったいなかったかなっていう感じはありますけれども、まあ、そうやってね、こう人気スタジオがどんどん出てくるっていうことは、この後もね、いい作品が生まれる土壌になるわけですから、我々にとってはね、嬉しい限りだなと思っています。はい、さて、本編の話していきましょうか。コメントいただいております。
常新さんからのコメントです。テレビシリーズを復習して挑みました。前半の列車の中の戦闘は鬼滅隊柱の強さを示し、後半の上限の鬼の強さをさらに引き出す構成はただただうなるばかり。映像、音楽もテレビの時は違和感を感じていましたが、今となっては物語に沿ったものになり、イメージを補強していると思う。二日目と三週目の舞台挨拶レビューを見てきましたが、目に見えて逆走が変わってきていたのが印象的ですね。はい、ありがとうございます。
今回はね、もうネタバレありですよね、最初から。
まあなんか早々からちょっとんっていう話しちゃいましたからね、もう、はいはい、もういいでしょ
う。っていうかネタバレなしで説明しようがない、だってテレビシリーズの続きだもんっていうさ、そういう感じでこのさ、今回の特集を聞いていこうかどうか悩むみたいな感じだったら行ってこいっていうだけの話ですよね。本当にね、
まあ、もう結構皆さんご存知ですよねっていうスタンスではありますよね。
はいはい、まあはね、上映開始されてからもしばらく経っておりますし、まあ、このタイミングなんでもうネタバレは全部ありでいきたいと思っておりますけれども、
本当にこの劇場版の一番最初の冒頭のシーンが私本当に好きで、まず最初のこうシーンがこう森林のこう木漏れ日差し込むあの絵を見た瞬間からあまりにも美しくて、一気にこの作品の世界観に入ったというか、であれがまた親方様の墓参りのお話なんですけど、これって原作だと親方様が実際にこう墓参りをしてるっていう情報はあったんですけど、ああいう映像は特に原作では描かれてなくて、これって7、8巻のお話なわけですけど、こう無限列車って。でも親方様のあのエピソードが出てくるのって原作16巻ぐらいのたった1ページの情報なんですよ。それがあの冒頭の本当に美しいシーンになっていて、あそこから始めたっていうところも本当にこの劇場版の魅力だったなと思いますね。
あのシーンが入ってることで死を思えっていうのが一番最初に来てるんだなっていうのは感じられたんで、すごくいいなっていうふうに思いましたね。木漏れ日の表現とか結構難しいことをやっていると思うんですけど、それでも入れたかったんだなっていうのは強く感じましたね。自然の現象の綺麗さみたいなのはもう今回は絶対最初から最後まで入れていくっていう覚悟みたいなのも私は感じたので、まあ、これは本当に最後までかかってくることだなと。
人の死はこの物語では常に起きていることなわけじゃないですか。特に鬼殺隊のメンツはバンバン死んでいくわけですからね。まあ、メインの連中は今までは死んでなかったけれども、部下の人たちはやっぱり結構亡くなってるわけだからね。で、あれだけの人たち、あれだけの子たちって言った方がいいかな、 はすでにもうなくなっているという、その重さみたいなものをわざわざ映画の冒頭として表現した後で炭治郎たちが出てくるわけだからね。映画らしい美しい表現ではありました。コメントいただいた中にありました、その目に見えて客層が変わってきているっていうのは、これどっちの方だったんでしょうかね。これやっぱりアニメファンよりもアニメファンじゃない人たちがたくさん行動しているから増えてるんだと思ってるんですよね、やっぱりね。
初日とかにどうしても見たいそうみたいなのからリピート系の人に入れ替わってきたとかかなというふうに私は思ってたんですけど、どんな感じなんでしょうね。
あとやっぱり家族連れとか親子とか夫婦とか、あと年齢的にも幅広いとか、周りを見ていると、
うん、ちょっと落ち着いてこないと家族連れで行くのは大変かもみたいな人とかが今増えてきてるのかな。
うん、だってね、ちっちゃい子5歳とかから見に来てる子たちとかいるとか言いますからね、親子でね。
いかん PG12 なのにって感じですけどね。
そうそうそうPG12 は12歳以上ですからね、一応ね、12歳以上で親と一緒に見ましょうということになってますからね。まあもちろん子供も見には行っているだろうけれども、行って親がハマるっていうパターンも多いみたいですし、
子供向けなんだよねっていうところで見始めたら、そりゃガツンとやられるんじゃないかなって思いますね。あれだけ重たい人間ドラマが展開されてるなら。
うん。まあその結果がこのね、ヒットにつながっているわけだと思うので、見てないって言えない時代がきつつあるのかなっていう感じあるよね、でもね、あるしね。
ほら、エヴァの時とかもそんな感じだったじゃないですか。
そうですね、確かにそうでした、そうでした。
あれよりもより一層ジャンプ漫画っていう免罪符が強いんですよ。
うん、でもエヴァはほら子供までっていう小学生よまでは別に見てなくてもよかったじゃないですか。
うん、だから本当にジャンプですよ。
ジャンプだね、本当にね。
少年ジャンプは少年が読むものですから、もともと
すごいですよね。こんだけ命が結構落とされていくのに、親が一緒に見た時にこれは見ない方がいいっていう意見が出ないところが、それだけの説得力があるのがすごいなと思いますね。
うん、まあネットではゼロではないですけど、でも実際が数字が表してるわけだからね、これがね、結局ね。
ちょっとね、教育の仕方にもよるから難しいところであるんですけど、私個人的な自分の感覚としての意見としては、ちっちゃいうちに本当にトラウマレベルの辛い作品っていうのを見とくと人間が変わるからいいと思う、とてもいいと思う。
でも頑張れ炭治郎って言えちゃうような作品でもあるわけじゃん。
あ、それはでも実際そうですよね。炭治郎が頑張り続けるっていうことがこの作品の意義だと思うんですよ。
うん、こんな主人公なかなかいないじゃない。
今こんなストレートな主人公いないです ね。特に最近のジャンプ、ちょっと曲がった感じの主人公がずっと多いので、ストレート、昔のジャンプの主人公みたいな輝きがありますよね、あの子には。
そしてちゃんと訓練して鍛錬して強くなっていくっていう正統派主人公ですよね。
血筋が第一、才能が必要みたいな感じのところが最近の作品ちょっとあるので、どうしてもその苦労してるとか修行してるみたいな地味なシーンっていうのは好まれないからカットされがちなんですけど、この作品はそこを入れてきてることにすごく意味があると思ってて、まあだからこそちょっとジャンプで連載が始まった時には地味な作品だなと私は思ってたんですけど、そこが刺さるっていうのは素敵なことだなと思います。
炭治郎はでも一応血筋的にはあの父親の息子であるっていうところに何らかの理由はありますよね。
まあでもそこまで大きくないんじゃないかな。
まあそのあたりは今後の物語の展開次第なのかなっていうところ、まあ原作読んでる方は知ってるんでしょうけれども、そこ魅力でもあるのかな。まあとにかくだってこの作品ってさ、勝利、友情、努力がまあジャンプの柱だとしても、その、まあ、ほぼ全て入っているわけですし、まあそれに家族っていうところが結構重要なポイントじゃない。
そうですね、まあ家族だったり、まあ兄弟だったり、うん、まあこう先輩だったり、こう師匠的なものだったり、とにかく絆が大事ですよね。
そう、 それをこの短時間で深く描いていくっていうのも、こう、脚本頑張ったなっていう感じはあると思うんですが、原作からかなり省かれてたりとかするんですか？
しないです。
無限列車編は見事全部描かれたって感じなんですね。
はい、むしろこうプラスアルファでアニメーションが追加されてたりとか、もう本当呼吸の方とかは本当にアニメの力でより魅力的になってますし、ストーリー的にはそうですね、ここ入ってないなんていうところは基本ないと思いますね。
ああ、じゃあ描き尽くしたわけですね、言ってしまえばね、劇場で、
うん、
彼らを理解するために必要な情報は取りこぼしてないってことだと思いますね、うん、どれだけ寄り添えるかじゃないかなと思うんですよ、この作品って。誰かに、誰でもいいんですけど、うん、炭治郎であったりとか煉獄さんでもいいんですけど、
今回の作品で初めて、まあ初めてじゃないんだけど、前回からにもちょろっとは出てましたけれども、まあ今回の主、まあ、いわゆる主人公である煉獄杏寿郎、すごい人でしたね。言葉の最初通じない人なのかと思ってましたけれども、
あれでも良識派なんですよ。
まあそれはね、他のメンツのはやばそうだっていうのは見ててわかりますよ。言葉が通じなさそうなやつらがいるじゃない。
まあ、柱は特に個性的なんで、
ね、そうそうそう言ってましたよね、はい、個性的じゃないと柱にはなれねえのかっていう話をしてたぐらいでしたから。
普通の人はなかなか、ね、
そう、その中で言えば一番まともな人が現れたわけですよ今回ね、
うん、上司にしたい、
上司にしたい人が現れたわけですよ、はい、ちゃんと部下たちを教育しながら戦い続けることができる上司なわけじゃない。
うん、
俺の背中を見ながらみたいな、
かっこいい、理解もしてくれるし、
まあ自分のね過去の話もありましたけれども、うん、まあああいう過去があったからこそああいう人間が生まれたんだっていうところもまあ分かりやすかったっていうところもあるしね。いやそれはね、モテますよ。
あ、モテるらしいですよ
ね。そりゃかっこいいわ。いやね、言ってしまえば映画一本でどこまでキャラクターの魅力見せられるんだよって思ってました正直。
うん、
それはね、個人的にはテレビシリーズからもうちょっと煉獄さんとの絡みっていうのは炭治郎たちとやってて欲しかったっていうのは本音なんですよ。でそれが
そう もうちょっと見たかったなっていう気持ちに私はなってます。
そこがあった上で劇場版でそうなったら私はもっと泣けたなって思ったんですよね。
いやでもこれがですね、あのただ一瞬だけの触れ合いだからこそっていう話は、実は劇場で最初の3日くらい配られてた本にそんな話がちょっと出てきているので、読むとまたちょっと感想が変わるかなって思うんですけど、一瞬で吐けちゃったんですよねあれ。
はいはい、そうなんです、うん、だから私はもう読んでないんですけれども、
見たかったですね、うん、
そうだから、まあ、まさにあのエンディングのね、
うん、
ホムラがあるじゃないですか歌、あれを聞いているとそんなに、だから最初私は劇場見る前にあの曲を聴きながら、誰が死ぬんだ誰が死ぬんだってずっと思ってたわけですよ。
聞いちゃうんですか。
曲がネタバレ、
そう、曲がネタバレしているわけじゃない。もうあの曲聴、あの曲だってどこでも聞けるわけで、有線から何からいろんなところから流れてるから聴いてるわけですよ。でもうずっと聴きながら、それだけのあの旅の中で出会って別れるわけでしょ。でも煉獄さんってそんな一緒にいたかなって思いながら、だから最後まで自分の中で疑問だったんですよ。煉獄が死ぬに違いない、違いないんだけれども、違いないんだけれども、そんなにコミュニケーション取ってたかなあいつらと。もしかしたら善逸とか伊之助とかの可能性もあるんじゃねえかとか思いながら。
やべえ、
若い子が先死ぬのは辛いな。
そうっていうふうに思いながら、劇場まで行ったわけです私はね。でもまああのかっこいい死に様でしたよ。いいもの見せてもらいましたよ。
小葉淳さんからのコメントです。妻に勧められて見始めた貴重なアニメです。劇場版は何と言っても、杏寿郎と赤座の戦闘ならぬ、日野さんと石田さんの激闘。
劇場での迫力も相まってアフレコの掛け合いが目に浮かぶようないいバトルです。また炭治郎の夢の中での家族との再会、涙なしには語れません。私も父を突然失いました。まだまだ話したいこといろいろありました。あんな夢なら自分なら負けてしまいます。やっぱり炭治郎はすごい、その一点です。家族で楽しめる久しぶりの映画です。ありがとうございました。
炭治郎はやっぱ主人公ですね。この作品の太陽ですよ。
私はこう今回のこう無限列車でどこに泣いたかなって見てこう考えてたら、全部炭治郎のところで泣いてましたね。
家族のエピソードとか本当刺さりますよね。
どれだけ優しいかっていうのが、なんかやっぱりこれこうおかげとは言いたくないんですけど、あの演武の力がこう夢の中に入るっていうことで、やっぱ夢の中っていうのが結構それぞれのバックボーンだったり過去だったりっていうのが大きく反映されてるんで、そのおかげでこうキャラクターたちがどういう人間性なのかっていうのがかなり分かったところが良かったなと思いますね。
まあ、半分はだいぶ明るい感じの内面を持っていますけど、
ね、長男善逸と伊之助はね、
ね、まあ、長男組はやっぱり背負ってるものが重たかったですね。
やっぱ家族のエピソードだとそれだけでグッとくるなっていうところがありますね。炭治郎の夢では、あの漫画だとこう読んでるとやっぱ声がないので分からなかったんですけど、とね、こう一番下の六太が話していなかったんだなっていうのがこう原作読んでて分かってなくて、こう炭治郎がこの夢の世界から出てくって決心してこう背中を向けた時に、こう初めて六太が叫ぶところでもう号泣して、ここは本当にアニメーションだから生きたシーンだなっていう風に思いましたね。
私あの深層心理に入るとかすごく印象的で、炭治郎の心は、まあ、綺麗なんだろうな、優しいんだろうなっていうのはもちろん分かってたんですけど、そこをこう風景で表現してるじゃないですか。
うんうん、
あそこで、あ、こんなに綺麗なんだっていうのが、その説明とかその正確性とかじゃなくて感覚で分かるじゃない。
うん、
そこもすごく良かったし、その核に連れて行ってくれるっていう流れ、だってそれを破壊されたら多分なんとなく、まあ、まずいっていうのは分かると思うんだけど、それでも求めてるから連れて行ってしまうっていうところがやっぱ炭治郎のすごいところだと思うんですよね。
うん、すごい、あの、
ね、
光ってるちっちゃい子が素直な心っていうのが見えて良かったですね。
それで改心するあの病気の子もすごいなって思いましたね。やっぱ両親が残ってる子だったんだなっていうのがあって、だからこう炭治郎と出会ったことによって溶かされたんだなって思うから、炭治郎は本当周りの人を救う子なんだなっていうのはあの描写でわかりますよね。
いや、みんな自分の近くに炭治郎にいてほしいと思いますよ。
癒されたいね。
癒されたい、現れたい。
ゼロツーさんからのコメントです。伊之助が好きです。あの人気投票6位のどうかしている裸伊之助親分が好きなんです。そして無限列車編、私はただあの井の頭少年に愛を叫びます。初めての列車に大興奮の伊之助、善逸に甘えてはしゃぐ伊之助、そして彼の扱い方が分かってきた炭治郎、物語中盤ピンチに焦る炭治郎のもとに満を持して登場するシーンはもう失神ものです。すべからくひれ伏し、あがめたたえよこの俺を、伊之助様が通るぞ。こいつが来たからもう勝てる。内心拳を振り上げて絶叫ですよ。我らが山の王、伊之助親分。とにかく前編通してセリフが全部名言。ずれてて可愛くてかっこいい。中の人、松岡さんの熱演がまた素晴らしくて、終盤の潰れた泣きセリフにはぐしゃぐしゃに泣きました。伊之助の成長は、鬼滅の刃という作品の大きな魅力の一つだと思います。無限列車編でみんながもっと伊之助の魅力を知るといいな。最後に、原作に忠実に劇中一度もイノシシ頭を取らないところにスタッフの愛を感じました。事前の説明が一切ないので、鬼滅の刃を初めて映画館で見た人たちが全員あのイノシシ何と言っているのが大層愉快です。はい、ありがとうございます。
なんという伊之助愛。
わかる。
今 回あの メインのメンツの中で評価が爆上がりしたのは猪之助ですね、
うん、
っていうかそれまではただのイノシシ野郎だ初突猛進野郎だったじゃないですか。なんであんなキャラクターだったんだろうと思っていたんですけれども、いやね、ちゃんとまあバカじゃないんだなっていうのも含めて
イノシシに育てられたから半分イノシシですからね。
そうだね、確かにね、
心がね幼いというか未熟だっただけなんだなっていうのは、うん、実際このお話を見てよりこう実感したなっていうのが、
うん、
仲間を得たことによって成長したんだなっていうのは今回のエピソードでめっちゃ出てましたね。
うん、と思うとこの猪之助と炭治郎の共闘はもうザ・ジャンプのこの友情努力勝利だったなっていう気持ちよさがありました。
特に前のアニメではさ、そういうシーンはなかったじゃない。なんか結構勝手に戦ってたイメージだったんだよね。
自分勝手すぎるキャラクターだったんですよね、っていう風に見れてたんだよね、どちらかって言ったらね、
うん、
自分さえ勝てればいいっていうキャラクターとして描かれていたので、うんうん、それがちゃんと成長したんだというのをもうここで映画で見せてくれるっていうのはね、そりゃね、伊達にね、うん、松岡さんが声やってないですよ。まあただ何言ってるか分かんないシーン多かったけどね、映画の音響の中でね、本当に。
ぜひ原作で読んでください。
あの環境によると思うのよ、映画館によると思うんだけど、本当何言ってるか分かんねえなと思いながら聞いてたんだけど、ね。
まあでも今回の作品ですごい思ったのは、猪之助いなかったらやっぱ炭治郎ここで死んでたなっていうのはすごい思いました。
うん、確かにね。
で前のアニメの時の猪之助だったら多分死んでたんですよ。助けてくれないだろうし、
あそうね、自分勝手に攻撃しまくってただろうと思うからね。
別に死んでも別に自分が倒せばいいやで猪之助は済んでたと思うんですけど、助けに来てくれるっていうか、あそこのシーンがすごく猪之助の成長もまあ感じましたし、まあ、炭治郎が仲間を得たことによって強く、より自分の強さだけじゃなくてそういう部分を得たなっていうのも感じましたね。
それに対して善逸は見せ場ありましたっけ？一箇所めっちゃすげえ波動砲みたいなの打つシーンがありましたけれども、あれだけだったような気がするんですが、なんとなくすごく禰豆子とフラグが立ったなって私は思ったんですけれども。
禰豆子のピンチを守りきったじゃないですか。
まあね、大事なことですけどね、大事なことです、禰豆子を守る。でも禰豆子の方が強くなかったか？めちゃくちゃ禰豆子活躍してたじゃない今回も。
一応ピンチでした、ピンチでした。
はい、禰豆子がピンチになると善逸が戦うと。
好きな子を守りたいっていうのはストレートで素直な願望じゃないですか、はい、夢の中でもあんなんでしたし、
うん、なんかあんなに怖がりなのに鬼の禰豆子を守りたいっていうの結構好きだなっていう設定なんですけど。
ああ、まあ確かにね、
もともと箱を守ってくれた回もあったように。
次は善逸ですかね、
活躍するとこ見たいな。
そう、もう少しね活躍するとこを見たいんですよね。まあ、今回がそういう意味では猪之助ががっつり前に出てきたので、
うん、
いずれ善逸がねこう出てくるシーンがあるに違いないとは思ってますけれども、今のところほらあの寝てる時っていうのかな、ああいう覚醒してる時しか強くないからさ善逸さ、
うん、
っていうかずっとそうなのかもしれないけど
善逸くんはですね2回目の人気投票の投票を行ってた時期に大活躍していたんですが、
あなるほど、
ね、結果は今世の中で流布している結果をご覧くださいって感じですよ。
善逸一番なんでしょすごいですよね。ねえ。
はよ見たい。
そう、その1位になる善逸を見たいですよ。私は早く。うん。特に下野くんのファンでもあるから、なおさらね。今回、まあ、大きく2つに分けられると思うんですよね。前半と後半と。で、前半は、炎武との戦い。まあ、無限列車と一緒になっちゃいますけど、最後の方は炎武との戦いで、そして、後半は赤座との戦いになるわけですけれども、炎武めっちゃ強かったですよね。とても加減とは思えない、
うんうん、そうですね、やっぱり 列車と一緒になるっていうところが映像的にもすごくて超異常でしたよね。こうもう鬼化してた時の車両の気持ち悪さが、私はこう結構こうフェイトでも、はい、UFO テーブルの作品で見てたので、ああいう感じって本当にすごいじゃないですか、
はいはい、だけど、まあ、このね、そういうものもね、
そう CG の力というか、うん、でもこの鬼滅の面白いところって、こう鬼化したあの列車の方はすごく CG 感があるんですけど、キャラクターたちって結構線が太かったり、ちょっとこう手書き感が残っているというか、その対比がなんかすごくこの世界にいちゃいけないものっていう感じが鬼たちにしていて、このある意味マッチしてるなっていうところがすごい怖かったですね。
なるほどね。私はちょっと浮いているなっていう風に感じていたんだけど、その撮り方はいいですね、すごく。
そう、浮いているところが、たかここに存在しちゃいけない異様感がすごく出ているなと思いましたね、
うん、視覚的にやっぱ気持ち悪いと思うもんね、そういう、うん、浮いてるっていうか、こう違うものっていうのがね、
エムのでも、まあ、今回は負けたけど、あのメンツじゃなかったら完全にやられてましたよね。まあ、ちょっと運が悪かったって感じじゃない？エムが。
この込みで定めですよ、これ
は。だって、柱が来るとは思ってなかったわけじゃない？大体。
来ちゃったのも運が悪かったし、なおさら炭治郎がいたのが、かわいそうでしたね、
うん、そういうことですよね、結局ね。
まあでもな、 M はな、あんまりあの鬼結構全員かわいそうエピソードみたいなのがあるけど、 M そんなないから、まあいっかって思ってしまうな。
あ、そうだね、確かにね。 M にはないんですかね、原作にないってことなんですかね。 M は突然現れたキャラクターなわけですか、この無限列車編用に。
まあ最後にあれですね、テレビシリーズで血を分けていただいてっていう感じで、そうですね、バックボーン的にはそんなにないですね。
なるほどね、
うん、ね、ちょっと映画で描かれるのかなって思ってたんですけど、あのまま終わっちゃったんで見てみたかったなっていうのもありました、ね。
まあ、そこまでの尺はないじゃない、まあ、いきなり出てきた赤座が出てきちゃったからね、本当にね。
そうですね、
そう、まあ、そういう意味ではその鬼の過去を描くところもこの作品の面白さではあるんだけれども、そういう意味では元人間である M がなぜああなったのかっていう部分はほぼ描かれずに終わったっていうところは、ある種残念なところなのかもしれないですよね、
うんうん、という意味ではちょっと珍しいキャラクターだなと思うし、うんうん、炭治郎があそこまでストレートに怒る相手っていうのもちょっと不思議ですね。あ、本当に内面がちょっと問題ありなタイプだったのか彼はって思ったりもしました、
ね、いやそれはね、うん、あのまた演技がうまかったんじゃないんですか、気持ち悪かった多分ね、本当にね、
ちょっと悪意的な感じみたいなのはあるんだけど、
はい、
うわ、もう気持ち悪い無理みたいなところまでいかないバランスっていうか、すごい上手いですよね、
うん、なんか彼なりのこう信じてるものとか欲してるものっていうのがあって、なんか悪意、こっちから見たらもちろん悪意なんですけど、本人の中に悪意がないんだなっていうのがすごく綺麗な感じで、気持ち悪いのに美しいみたいな不思議な感覚になって、なんだこのキャラクターと思いましたね。
確かになんかもう人を苦しめることに快感を覚えて楽しんでるなっていう感じはすごく伝わってきますね。
そこがこう悪意なんじゃなくて、純粋に自分が好きなことをやってるだけっていう感覚だったのが、うん、まあだから人間側から見るとおいってなるかもしれないけど、まあ単純に例えば本当に好きなことやってる人って考えると、まあ、そこに悪意はないじゃない。なんかそこを演技ですごく表現されていたから不思議なキャラクターだな。
楽しんでいるわけですよね。その楽しんでいるっていうのが伝わってきているっていうところで、ね、
相入れない存在って感じだったのかなと思いますね。
まあ、それが夢を操るというキャラクターと非常にマッチングしてたのかなという感じはありましたね。いやでも私ね、これね、最初このキャラクターだったら石田明じゃねえかって思ってたんですよ。でも逆でしたね。逆というか違う人でしたね。
平川さんの方が無邪気さみたいなのはあるのかなって気がしますよ。本当に邪悪になりそうだから石田さんの。
そう
あ、
そうだからうまいキャスティングだなって思ったわけですよ。
お、平川さんって名バイプレイヤーっていうイメージがあって、特に敵役とかで出てきてるときはうん、いい仕事するなっていうイメージの方なので、いや今回もいい仕事だったなと思います。
あの悪役を ね、ほらこの作品って悪役にすごい人たちを当てているっていうのはテレビシリーズからずっとそうなんですけれども、まあ本当にエムっていう一番、まあね、最初の大事な悪役なわけじゃない、映画の中でのね。でこの、まあ、嫌われなきゃいけないキャラクターではあるんだけれども、それだけでは済まない何か寂しさを最後にちゃんと残しながら滅んでいくっていうところも含めて、素晴らしい演技だったなという感じですね。
結構高めの裏声チックなところっていうかミックスのところを使って喋られていたんですけど、すごく全部クリアに聞こえるのと支えがすごくあって、まあ、モノローグとかもそうですし、なんでなんでって嘆いてるシーンがすごく良くて、まあ、本当に平川さんにぴったりな役をと思って最初から思ってたんで、すごい引き込まれるものがあって、やっぱ後半に行くためにはここを乗り越えないといけないなっていうのがすごくあるキャラクターなので、全部こうモノローグであのキャラクターがこうだったからこうなってしまったっていう風に語るんですけど、それを上回ってくる後に出てくる赤座っていうキャラクターへの布石だったりするんで、そこが本人がダメなんじゃなくって足りなかった部分だったりとか、それ以上のものが来ちゃうんだよっていうところの予感みたいなものを感じられてよかった、
うん、そう、加減はあくまでも加減なんだと、加減でもここまですごいんだっていうところもあるんだけどね、
うん、
十分倒せたかもしれないレベルだったわけじゃないですか、M でも。でもそこをちゃんと乗り越えてくる煉獄&炭治郎たちなわけだったわけなので、でもそこを超えて現れる真の敵って言っていいのかな、後半の敵ですよね、赤座。まあ、赤座ってまず読めないけどね、全然漢字で書かれるとね。
かっこいい漢字がいっぱい使われてる、
本当に読めない漢字だらけですけど、本当に鬼滅の刃
いいじゃないですか。
なんかこの前テレビでやっぱ鬼滅の刃好きになってっていう小学生が四字熟語を鬼滅の刃で覚えたっていうのを見て、
いいことですよ、
いいことだなと思いました。
分かった、制裁与奪だ絶対。
ということで現れたのは、石田彰演じる赤座でした。
作品って語りでこう自分の話をする尺がやっぱりすごく多いので、上手い人当ててくるっていうのは当然だよなっていうふうに思ってて、どこ見ても隙のないキャスティングですよね、やっぱり。
まあ映画のね、まあ言ってしまえば隠されていたキャラクターなわけですよね、これはね。まあ、原作読んでる人は分かってたと思うんですけども、でも誰がやるんだろうっていうのはずっと思ってたんだと思うんですよ。
思ってましたよ、はい。
予想的に当たってました。
いやいやいや、菱田さんかって思いました。私は結構なんですかね、後半の話とかを知っていると、
はい、
まあ、体育会系なイメージなので、赤座は。
そうですね、完全に赤座は体育会系でしたね。だから石田さんとの、その石田さんってどちらかって言ったらそういう感じのキャラクターってあんまり演じないじゃないですか、
まあ、線の細いキャラクターのね、
うん、どちらかって言ったらその M っぽいような方が普段だったらキャスティングされるのかなと思ってたんですよ。だからこの違いが面白かったなって逆に思ってね。その平川さんめっちゃ合ってたし、 M の役に。でそしてこの赤座にいきなり大御所石田彰を持ってくるっていうところで、あの肉体派な感じをあの声でやるわけですよね。でも結局赤座ってバカじゃないんだっていうところ、ただの筋肉バカじゃないんだっていうところが、あの石田彰の声のおかげでより現れているのかなと。
そうですね。あとはやっぱり今後もし多分鬼滅の刃は最後までアニメ化すると思いますけど、私は鬼の中では今のところ赤座が一番好きなので、
うん、
もう期待しかないですね。また石田さんが見られるんじゃないかと。
あれほどのことがありながら赤座は逃げ切りましたからね。いや物語的にはこれ煉獄が倒して終わりだろ普通はって思ったんだけどね。
うんうんうん、
もう朝日浴びて死んでしまえってすごい思ってたんですけどね。
そうそうそう、もうあそこまでね、逆に逃げに入ってたんで、あ、これはここで終わりだよ、なんとかしてでも、なんで炭治郎追わねえんだとか思いながら見てましたよ。
追えないから、もう炭治郎動けないから
動けないから、あそこまで動いたことがすごいんです。
高中さんからのコメントです。原作未読の自分は、今回の作品がここまで煉獄杏寿郎をフィーチャーした作品になるとは予想できませんでした。映画では縁柱煉獄の活躍が存分に描かれます。鬼殺隊のリーダーがどれほどの凄腕なのかと同時に、敵である鬼がどれほどの脅威なのか、入隊してまだ日が浅いかまど炭治郎たちはその事実をまざまざと見せつけられたことになります。ラストシーン、くじけそうになる炭治郎が周りも気にせず泣きじゃくる様が印象的でした。あのシーンを見て自らの思い当たる節をあぶり出された人も多いのではないでしょうか。もちろん自分も。ありがとうございました。
いやー、みんな泣きますよね。
生き様ですね。死に様とも言うべきか。
なかなかね、あんな死に様見ないよ、アニメで。で、しかも結構死ぬキャラクターって年を取って戦って死ぬキャラクターが多いじゃない、アニメの場合。
まあ、師匠役とかが先に行くとかありますよね。
まあ、ある意味仕方がないのかなっていう部分を感じるわけですよ、見ながらね。納得しちゃうっていうのかな。その中でですよ、今回は柱とは、縁柱とは言いながらも、煉獄いくつですか？
二十歳です。
二十歳ですよね。まだまだじゃん。
もともとそんなに長生きはできないんですけど、あれだけの体の酷使の仕方をしてるから、はい、みんな短命なんですけど、それにしても早すぎますよね。
そう。
なんか強いけど儚さを感じてしまいますね。
絶対後ろに立ってる人に弱いとこ見せないで死んだ人ですけど、でもあの夢の中の世界の話とか見ると、ある程度気合で虚勢を張ってる部分みたいなのっていうのはあるじゃないですか。それを蹴取らせないように行くっていうのは、なんとかっこいい生き様なんでしょうって思いましたね。
そう、少年の頃のね、話は全部夢の中で描かれたわけなので、まあ、まさに M のおかげっちゃおかげなわけですね。我々が知る機会になったわけだからね。
そうですね。自分がこう辛いことは二の次で、それよりも辛い人を守ろうっていう、そういう心根の人だと。
なかなかそんな風にはなれないですよね、人はね。
そのように生きれましたかって最後にお母さんに聞いてるのも、まあ号泣ですよ。
あそこすごい良かったですよね。もうなんかあの顔、笑顔を見るだけでもわーってなります。
だって褒められたかった人なんですよ、あの人。言わないけど、
ね、炭治郎たちに褒められてもっていう感じもあるしね。違うんだよね、やっぱりね。親から褒められたかったわけですよね。でも二十歳じゃんってなるんだよ、やっぱりね。どうしてもね、まだまだ今からそれこそ縁柱を支えていくキャラクターのはずなんだよね、本来ならね。
まあ、相当惜しい人を亡くしたなっていう、そういう風に描かれていたと思います。
それぐらいまあ強かったと、赤座が、
ね、しかもこう教えるのが上手そうじゃないですか。だから本当に鬼殺隊がこれから成長するのに必要な人材だったなっていう感じでしたよね。
他の連中なんか教えそうじゃないもんね。変人だらけじゃないですか、あの見る。まあちょろっと最後の方ポロポロポロって出てきましたけれども、あいつら見て教えるのめっちゃうまそうだなっていう感じを受けないですからね。
そうですね。
はい、変態だらけみたいな感じですから。
面倒見は良さそうじゃないですよね。
まあ、そういう意味じゃ、しっかりとちゃんとこう指導してくれる、まあ、あんだけ口で説明してくれる、死にかけながらですよ、伝えてくれるって素晴らしい上司ですよ、本当に。いや、しかもそれをもうすでに二十歳の時点でできる男になっているというね。だって何も教えられないままずっと修行してたっ イメージなんですけど、私このテレビシリーズ。
まあそうですね、一応師匠はいましたけど、
そう、うん、すごくそういう意味では自分で考えてなんとか成長せざるを得ない世界なのかと思ってたんですけれども、なんだちゃんと教えてくれる人もいるんじゃんっていうさ
技もそうですけど、こう生き方を教えてくれる人っていうのは現実でもなかなか出会えないものですから、すごい出会いなんですよあれは、
うん、
まあ確かにあの人気なりますよ、あんな生き方できないもん普通は。まあ、世界は違いますけどね、実際はね。でもあんなにね強くて、家族愛もあって仲間愛もあって、そして的確に指示を出せる男、理想的上司ですよね本当ね。
それでも勝てないんですよ。
どれだけ上限って強いの。
絶望感が募りますよねこれね。
まあ本ね、他のメンツがみんな泣いてたのも分かりますよね。
まあ赤座は特に強さを求めて鬼になってる感じがしますからね、こう教授路に誘う感じも含めると、こうもっともっと強くなるためには死を乗り越えればいいっていう風にずっと鍛錬してきたキャラクターでもあるので、それに勝つのは本当に酷だなと思いますよね。なんかこう二人がドアップで横顔でこう対峙してるところがすごく好きで、顔の色の差がすごくて、こう煉獄さんはこう黄色みあって赤々と生きているっていう感じで、赤座がこう青白い、もちろん鬼なんで、ここが本当に生と死の二人の対比を感じて、だから死をこう鬼になればこれ以上強さを求められるけど、それじゃいけないっていうところをすごく感じたシーンでしたね。
まあ難しいところですよね。戦う、その単純に自分の強さだけを求めていくと、一歩間違えば踏み込みかねない場所でもあるわけじゃない？自分として生きていけるんであれば。で、それをやってるわけでしょ、赤座は。結果的にさ、
それを選んだ人
ですね。選んでね、そのままやれてるわけだよね。まあみんながそんなにね気に入られるわけではないと思うので、簡単ではないとは思うけれども、赤座はやりたいことをやるために鬼になった男なわけだよ、言ってしまえば。
はい。
でしかも煉獄はそれを誘われているぐらいに同じものを持っていると思われているわけですよ。まあでも煉獄は乗らないわな、確かにな、
うん、
乗ったら煉獄ではないわな、確かにね、うん、
終わりがあるから美しいって言ってましたけど、本当そういう姿でしたよね、
うん、
早く亡くなったお母さんの影響もあるんだろうなとも思いますしね。
煉獄さんってすごく炎だなって思うのは、火ってやっぱ燃え尽きるじゃないですか最終的に、
うん、
まあそう思うとすごく燃えているからこその強さとか、まあ、生きてるからこその強さがあって、そういうものがなくなった瞬間に煉獄さんって弱くなってしまうのかなっていう部分もあるんで、まあ一番燃えてる時がこの映画のタイミングなんだろうなと思うと、すごくまあ綺麗だなと思いますよね。
いやそう思いながらもまだ生きてて欲しかったなって思うところがポイントなんでしょうね結局ね。
もう泣きながら映画館出てきた人は全員そう思ってますよ、
うん、
こんなにかっこいい死に様を見せてくれたキャラクターってなかなかね出てこないだろうし、まだ今後も語り継がれるキャラクターになるんだろうなという感じはありますね。
映画終わった後って結構あの良かったよねみたいな話して出てくるじゃないですか。まあ鬼滅の後すごいですよ、みんな鼻をすする音しかしないから隣の席の人もティッシュをシュッシュッツッツッって音だけが聞こえてましたからね。
いやだってもうあれあの後にですよ、あのエンディングのあの歌がダメなんですよ、あれ聞くともう全てを思い返すことになるじゃないですか本当に、
うん、あとあの煉獄さんのキャラクター像もすごいね、よかったなーってなりますよね、誘ってくる。
最初はなんだろうこの笑顔のお兄ちゃんはみたいな感じだったんだけどね 顔怖いよある意味って思ってたんだけど、
まばたきしなそうな人です
か、ね、そう本当に縁柱本当キャラ濃いなとか思ってたぐらいでしたけど、いやまさかねこんなにねっていうかめっちゃかっこいい男だったな本当に。まああれを超えないといけないわけですよ彼ら3人は。
重いものを託されましたね。
でも炭治郎と伊之助はちゃんと伝わったと思うんだけど、善逸には伝わったのかな。
腐っても鬼殺隊ですよ彼は。
まあそこがねちょっと気にはなるところではありますけれども、何しろ人気ナンバーワンですからね。善逸には善逸のね生き方がいずれ見えてくるんだと思うので、それはそれで楽しみにしたいと思いますね。
私この作品結構原作を読んでなかったのって、煉獄さんのシーンで泣いたというよりはこう3人が最後、まあ、猪之助と善逸と炭治郎が来てっていうシーンで結構グッとくるものがあったんですけど、結構あの3人の泣いてる理由っていうのが違うなっていう風に感じて、そこがすごく面白かったですね。
なるほどなるほど。
こう炭治郎はもちろんもそのこの短期間ですごくこう煉獄さんに対するも思いがあったのが、まあそこが炭治郎の心の美しさだったりとか強さみたいなものを表していて、まあ、私だったら、まあ、もちろん人が死ぬってところで悲しい気持ちとか泣く気持ちっていうのはあると思うんですけど、たったこの数日間でこんなに思い入れがあるかなっていうふうにすごく思ったところもあるし、善逸に関してはまあ言ったら鬼の強さに絶望していた部分もあるなと、泣いているシーン理由に、
うん、
と思って見てたので、さっきクムさんも言ってましたけど、伝わったか伝わってないかって言ったら見てないところも、まあ、あるじゃないですか、いなかったから、
うん、一番縁が薄かったというか、うん、関わりが短かったっていうところですよね。
で、まあ、猪之助に関してはそのどっちかってやっぱりこう同じシーンにいたんだけど、炭治郎とやっぱ泣いてる理由が違って、こう炭治郎、まあ、仲間と多分もうあの段階で自分の中では思っているのかなっていうのもあるので、そこに対してこう思うところがあって泣いてるように感じて、三者三様の泣き方がすっぱって、まあ、そこに関わってくるこう煉獄さんっていう存在とかこう男気みたいなところが彼ら三人の成長をすごく感じた作品だったんで、まあ、こっから先もすごく楽しみになりましたし、自分っていう人間に関してもこう感じるものはあって、グッとくるものがあったなっていう印象だったんですよね、終わった時に、
うん、自分はどう思うだろうっていうのはすごく私も考えたな。
原作読んでる方はもちろんこう煉獄さんのシーンで涙するっていうのはすごい思うことはあるんですけど、じゃあ原作が読んでなかったりとか、例えばアニメを一気見してとか今回テレビで見て見に来ましたっていう人がどれだけこう感情移入できるかっていうところはまた違うと思うので、みきちゃんさっき話したみたいにどこで泣くシーンが来たかっていうところがやっぱり自分の持ってる感性だったりとか思う部分の根源なのかなっていうふうに、そこが分かる作品だったのかなって思いますね。
うん、もう誰に寄り添うか、どの思想に寄り添うかっていうのでも結構変わってくるかなというのは感じたな。じゃあ煉獄さんのエピソードがこのほぼ劇場で描かれてる部分が全てだから、あそこで彼の人生って閉じるんだなっていうことに対してやっぱすごく泣けてしまったので、いやみんな どこが一番グッときましたかとか、どこで泣きましたかっていう結構ベターな質問になっちゃうけど、そういうの聞いてみたくなりますね。
そうね、私はやっぱりその20歳という若い年で全てを背負ってあそこで亡くなっていく煉獄というその縁柱の仕事っていう重さをまあ身をもって見せてくれたんだなっていうところが、そのこの劇場であるべきだった理由みたいなものを感じますね。これアニメテレビシリーズでこうかくわかくわやっているのとちょっとやっぱり違うじゃない。劇場でもう閉鎖空間の中でずっと見ていなきゃいけない中だったっていうね、もうこの期間だけでしか会えなかった男なわけですよ、言ってしまえば。
まあ、多分、これを劇場でやりたかったっていうところが、列車の中に近い状況だからっていうところもあったみたいで、なんかそれを思うと自分もこう乗車していた感覚に近いってところも良かったですね。
あ、なるほどな。守られた200名だったんですね、私たちって。辛いな。
ということで、作品の方はアニメとしては一旦ここで終わるわけですけれども、もちろん続きますよね。
続くと思うんですけど、特に私感じたのはエンディングの一番最後のシーンって、煉獄さんの折れた日輪刀の唾がこう置いてあるんですよね。これって多分原作読んでる人はわかると思うんですけど、これが続いていく決意だなって私は思っているので、こう作りますよって言われてるような気になりました。
はい。まあ作らないわけはないとは思いますし、これは原作ももうすでに最終回を迎えてますから、原作の終わりまで映像化されるに違いない。ただそれが劇場なのかテレビシリーズなのかは分かりませんけれども、もうね、 UFO テレブルの枠は抑えられてるに違いないので、この後もね、映像で楽しめるに違いないと思いますから、我々は楽しみに待っていればいいんじゃないかと思ってます。はい、ということで今日の特集は
劇場版鬼滅の刃無限列車編でした。
そこあにサポーターズ募集。そこあにの運営を応援していただくサポーター制度、そこあにサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で、応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこあに公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこあにサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこあにです。まあ楽しみが増えたということでいいんですよね。
そうですね、
うん、
特集したいですね、またテレビアニメとか劇場やってもらって、
はい、っていうかもうあんだけね柱いるんだからさ、あいつらが戦うシーンが見れるわけでしょ今後、
うんうん、
あの鬼人変人連中が
っていう印象が変わると思います、
ね、はいはい、そうしてください、はい、本当にそれを楽しみにしてます私はね。いやめっちゃかっこいいじゃんって言わせてほしいですね本当にね。はい、ということでまた次回の特集をね楽しみにしたいと思います。さて、来週の特集は今期のアニメからいきたいと思います。
魔女のたびたびを特集いたします。
はい、問題作ですね、ある種ね。
早速ですね、
はい、早速、
早速、
はい、お互いで話題になりました魔女のたびたびですけど、早速ですけど特集したいと思っております。皆さんの感想お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、ユキさん、ツネシンさん、アスラーダ大好きさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、ダカノのジョン・スミスさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、ニセクモスケさん、 SQT さん、横綱さん、乗り合い自転車さん、さゆさん、ネナシグサさん、大宮ランナーズハイさん、笹メガネさん、トリさん、ノービスさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
さすが鬼滅効果というか、サポーターも多かったですね、ありがとうございます。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
タマと
小宮明と
米林明子でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。